立石正蔵のぶっつけ本番。
断食できなくても食事制限。ナミコさん、
はい、
なんかねラジオの
何の話ですか、断食食事制限。
なんだかさ、ナミコさんが仕掛け人だろうと思うけれども、そのラジオのスタッフの間でね、ラジオのスピーカーの間で、なんかあのほら、断食スープが流行ってるじゃないですか。
それそれ、そのお話したら先生もうこの日はずっとそのお話になっちゃうから、うん、でも今日は先生のお話聞かなきゃいけないんですが、はいはい、ちょっとね、野菜スープが流行ったんです、
うん、
あのね、とある先生方がね、健康のためにいただいたんですって。ずっとそして本当にね、8キロ痩せたとか10キロ痩せたとかっていうのを私たちが聞いて、私はでも1日で挫折しました。
それをうちのかみさんが、はい、奈美子さんから聞き込んできて、かみさんが僕を実験台にしてるんですよ。
そうですか。
ところで横浜中央教会の立石正蔵です。
はい、ぶっつけ本番アシスタントの熊田奈美子です。よろしくお願いします。
なんで断食なんていう話したかと言いますと、
はいはい、
イエス様が断食するときにはという説教をなさったんですよ。ちょっとそこを読んでいただきましょうか。マタイによる福音書の6章の16節から18節です。
断食するときにはですね、はい、あなた方は偽善者のように沈んだ顔つきをしてはならない。偽善者は断食しているのを人に見てもらおうと顔を見苦しくする。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。あなたは断食するとき頭に油をつけ顔を洗いなさい。それはあなたの断食が人に気づかれず、隠れたところにおられるあなたの父に見ていただくためである。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。はい、
でもね、この断食ってダイエットのための断食じゃないんです。はい。それを勘違いしたら全然この話わからないんですね。
はい。
イエス様がおっしゃったな、この断食というのは、まあ、当時のユダヤ人たちの習慣にあるんですけども、この神様の前に自分は罪人であるということを深くね、悔やんで、それで、悲しくて神様に向かってこの職を立って、このお許しくださいとお祈りするための断食。それからユダヤ教の中ではね、この日は何のために断食しなさいという、そういう、まあ、カレンダーがありましてね、何月のこの日は昔エルサレムが外国の軍隊によって、滅びてしまって壊されてしまった、そのことを嘆いてこの日は断食しなさいとかね、そういうふうに、カレンダーが決まっていたんですね。
今の私たちで言えば教会歴のような感じで。
そうですね。それで当時、私は信仰が熱心なんですよということをね、ジェスチャーで表すために、こう断食するということが、まあ、あったんです。心から悔い改めとかするんじゃなくて、私ほら見てください、私のお腹グーグーいってるでしょ、こんなにもう顔がね、艶がないでしょ、それはね、断食してるからなんですよ、私ってなんてこう信仰深いんでしょう。
あ、もう人に見てもらおうとしてするわけです、
ね。そうそうそう。だからイエス様ね、偽善者は断食しているのを人に見てもらおうと顔を見苦しくする。
まあ、当時そのような人々が、もう、
うん、
イエス様に
たくさんいたんです
ね。いたんですね、
うん、はい、で私が最初に言ったのは、あくまでダイエットのための、
ダイエットですね、
うちのかみさんがどっから聞き込んでしたか知りませんけど、ダイエットスープを作りましたね。
やっぱり立石先生の健康のために、で痩せたんですね。
まあ確かにね、2日やったら2キロ痩せました。
すごいですね、その威力。
まあ威力ね。なんでさっき言ったら別の先生8キロ痩せたって、
そうですね、何人かの先生方に伺いましたが、ある先生は10何キロとか、ある先生は8キロとか、
恐ろしい。
皆さんとても効果的な野菜スープだったそうです。
牧師連中ってのはほら、ずっと机に座った作業のが多くて、運動しないからね。
あ、運動不足を解消するため、
ブクブクとね、なっていく人がね。でもね、このスープ確かに効果あるんですよ。野菜だけでね、トマトを中心にして野菜を入れて、それをトマト味でスープうちは作ってるんですけどもね、朝昼晩ずっとこれをね食べさせる。 で、要するに、肉を断つ。ビールを断つ。
はい。
うん。で、このスープだけを食べる。
やっぱ挫折しそうじゃないですか。
まあ私2日で挫折しましたけれどもね。はい、それで2キロ痩せたでしょ。
はい。
カップラーメン1個食べたらね、500グラム戻っちゃった。
また戻っちゃった。そうそう。あら、それはまた大変ですね。
うん、で、うちのかみさんの目を盗んでね、はい、ピーナッツチョコをね、ポリポリ食べたらね、戻っちゃった。
ピーナッツとかチョコは太るかもしれませんね。
う
ん、
それでまあもう一度改めてやりまして、まあ2キロ痩せたという状況でまあキープしてはいるんですけれども、確かにこのスープ、レシピが欲しかったら、ナミコさんにメールで聞いてください。でも今日はそのダイエットの、
はい、
ダイエットの話じゃなくて、今日は断食。はい、
断食なんですね、うん。
それでイエス様はね、
はい、
この偽善者どもがやっております断食ってのは、結局神様の目を意識してるんじゃなくて、人に見てもらおうと思ってるんだとね、こうちゃんとご存知なんです、イエス様はね。
なんかこれ今読んでると、本当にイエス様はその顔に油をつけとかね、
うん、
だから分からないようにしなさいってすごくねおっしゃってますもんね。
そうですね。
ね、見せびらかさないように。
うんうん、でまあ旧約聖書ではこの断食のことを苦行と言ったりね、
はい、
まあいうことがあるんですけれども、断食、熱心なユダヤ人たちは週に3回、断食。断食と言いましてもね。いろんなやり方があって、朝飯を脱ぐって夜だけ食べるとかね、24時間何も食べないやり方もあるでしょう。水だけ飲んでね、
うん、
でそのね程度にはいろいろとランクがあったんですよ。もっともね、昔の人はお昼ご飯食べなかった人の方が多かった。
うん、1日2食、
朝、そうですね、朝と夜だけですね。で朝ご飯なしで昼と夜とかね、で夜寝る前にはもう食べないとかね、
うんうん、
だから朝飯と昼飯だけを食べるというようなやり方もあるんですけども、うん、その中の一食を抜くとか全食を抜く、いろんなやり方があったんです。でもそれあくまで何のためかというと、
うん、
その中心にあるのは宗教的な祈りの頃の一つの変化だったんです。
こう祈っててお腹が空いてきたってこうなっちゃわなかったのかしら。
いやー、よくさ、自分たちも経験あるけど、うん、お腹がねいっぱいの時って眠くなってお祈りできないじゃない。
そうですね、そうよね、うんうん、
本を読んでてもお腹いっぱいの時ってもちっとも頭に入らないでしょ。やっぱり頭が冴えてくるっていうのはお腹が空いてる時ですね。もっともお腹が空いてくるとね、イライラしてね怒りっぽくなるでしょ。
だからそう、難しいですね。
なんだね。でまあ、このイエス様の当時のね、
はい、
断食っていうのはこの宗教的な断食であって、あくまでそれは一番中心なのは自分の心の中にある罪、
うん、
これを悲しんで、
うん、
もうあまりにも悲しいからもう食事が喉に通らない、こういうことが本来のスタートだったんですよ。
あ、なるほど、
うん、だからハンガーストライキというね、ああいうものとも違うんですよ。
やっぱ本当の悲しみが深いと、
うん、
なかなかちょっと食べられない。
そうなんですね、うん、ところが発端はそうなんですけれども、
うん、
それがだんだんね本末が転倒してきましてね、
うん、
いや、あの人は断食している、どう見たってあの人ね、いや、あの血色が悪いし頭なんかボサボサだしね、
うん、
あら、まあ、かわいそうにとこう人に言われてね、それでいい気になっちゃうわけ。なんて信仰深い人でしょう。
私ここの聖書のところね、
うん、
隠れたことを見ておられるというね、神様のイエス様のね、とても心に残りました。
本当ね、
うん、
人は上辺を見るが神は心を見られる。
だから私たった一人でいても、
うん、
そこにちゃんとご覧になってるお方がある。
そう、
ね、
うん、この隠れたことを見ておられる神様っていうのはこの三条の説教の中で繰り返し繰り返しやっぱり出てくるね、うん、キーワードがいいところに気がつきましたね。
そうですか。
六章のね、
はい、
施しをするっていう時にもね、
はい、
イエス様ね、あなたの施しを人目につかせないように、そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてください、う
ん、右の手のしていることを左の手にって、
うん
うん、
そうね。それからね、お祈りを教える場面でもそうですね、
はい、
偽善者はね、街道や大通りの角に立って祈りたがる、
うん、
はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている、だから、はい、あなたが祈る時には奥まった部屋でやりなさい、そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてください、うん、
イエス様繰り返しおっしゃってる。
そう、これがね、宗教のやっぱり本質なんですよ。隠れたことを見ておられる方がいる、
はい、
ね、そうすると人間やっぱりね謙虚になりますよ。
あ、そうですよね。
日本の政治家どもに一番足りない要素がこれ。分からなきゃいいだろう。起業家もそうですね。捕まらなければいい、分からなければいい、それで私がやったんじゃありません、秘書が秘書がなんていうのは一時流行った言葉でありました。
なるほど。
で、この宗教の本質、特にキリスト教の本質っていうのは、隠れたことを見ておられるあなたの父、
はい、
この方をいかに、私たちは意識して生活するかということですね。ところがね、この隠れたことを見ておられる父なる神様ってのはまた2つに分かれましてね、
はい、
だから怖い、
あ、はい、
というふうに、恐怖の対象として神様を見ていくか、
はい、
そうじゃなくてどんな時でも神様は見ておられるから心強い、
はい、
ありがたい、感謝だと、こうなるか、
さあどちらでしょうか、
そう、それでこのイエス様を怒られた偽善者よと、こうファリサイ人ね、立法学者たちと呼ばれる人たちは、この怖い方の神様、神様に怒られるのが嫌だから立法を守ろうと、こうなっていた。あ、
でもそしたらね、
でイエス様はそのね、正反対のことをおっしゃった。
うん、
天の隠れたことを見ておられる神様に喜んでいただくように、あれもしよう、これもしよう。
なるほど。
やっぱりね、正反対
になってくるんですね。
で、このパラドックスね、逆転というものをイエス様はおっしゃった。やっぱりこれ宗教の天才ですからね。で、これはしかし、諸刃の剣でありまして、これはこの偽善者たちにとりますと、言いにくいことを言ったイエス様に対する恨みつらみとなっていくわけですよ。だからイエス様は恨まれる、ストレートにね、心の中のことを表に暴き出すようなことをイエス様言ったわけですからね。でも宗教の本質、隠れたことを見ておられる天の神様、日本でも昔はね、お天道様が見ているよと言ったんですけどね、ああいう素朴な信仰心ってのは今やいずこ。今週のプレゼント、
今週は番組 CD 順番にプレゼントしているんですが、今週は実は私の火曜日の番組になってます。
はい、じゃあナミコさんの、
はい、
はーい、 CD がもらえるわけですね、
はい、
隠れたところで聞いている私にもお願いしますね。
はい、はい、お申し込みの方にもれなく差し上げます。はい、
はい、どこに申し込みましょうか。
郵便番号が 101-8691 です。日本郵便神田支店、日本郵便神田支店郵便支所箱190番、ぶっつけ本番の係です。またホームページのネット放送では直接メールでお申し込みができます。
はい、いつも隠れたところにいる私のためにイエス様私を見てちょうだいねなどというような本末転倒でありましたね。この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。